さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんこと宮内和志です。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
5月13日ということでですね。
はい。
あら、ゴールデンウィークは終わったわけですな。
終わって1週間経ちますね。
ねえ、うっかり10連休にした人は、うん、きっと地獄のような1週間を過ごしたんではなかろうかと。
お疲れ様でした。
よかったね、金曜日の夜がやってきましたよと。ね、ゆっくり休んでちょうだいよ、明日明後日ね。2日しかねえじゃねえかとか文句言ってるかもしれないね。
なんでそう人の神経を逆なですることばっかりスラスラ出てくるんですか。みょんちゃんは
本当に嫌な性格ですよね。
嫌な感じですよ最初から。
話変わりますけど、
はい、
私今日ここに来る道すがら、
うん、
千葉県のね、
はい、
某有名テーマパークの、
はいはい、
某アトラクション、まあ、ジャングルクルーズですけど、
うん、
そっから飛び出してきたような人とすれ違いましてね。
どういうことよ。
わかります、あの船長。
わかんない。
ジャングルクルーズ知らない。
うん、わかんない。
もうね、話が続かないじゃないか。それじゃあ、わかる方は想像してくださいね。あのジャングルクルーズのお船に乗ってる話の面白い船長さんいますよね。ほぼあんな感じの人とすれ違いまして。
つまり何、どういうおじさんだったの。
でもジャングルクルーズっぽい人ですよ。調べてください。
それ以外に言いようがないってこと。
そうそうそうそうなの。
あ、じゃあ、
う
ん、ジャングルクルーズスペース画像とかで調べ
るの。そういうことよ。
わかりましたよ、
ね、うん、振り向いちゃったからね、すれ違った瞬間に。えってね、うん、なんか呼びに来たのかしらなんてね思ったりしてね。呼ばれてるかもしれない僕、
ね、え、
行かないといけない、そろそろ。
あ、そういうこと、うん、何でもつながります ね、
ね、そういうことですよ ね、 ね、よかったよかった。
はい、
じゃあゲスト紹介してくださいよ。
はい、今週は盛岡サクソフォンアンサンブルから高橋正人さん、大村智忠さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
はい、盛岡サクソフォンアンサンブル、
うん、
ね、サックスの専門家の皆さんが来ました
よ
ということでね、どんなサックスの面白い話が飛び出すでしょうか、はい、と、
うん、
いうことで今週こういうメンバーでお送りします。ブラバーン。ねえ、サックスの専門家が来ましたよと、
お
いうことで、どんなサックスの話が飛び出すかというところで、
うん、
フェイントをかけようかなって。
どういうこと。
サックスのね話じゃないところから入っていこうかなと、うん、
いきなり、
うん、いきなりですよ、
まずね、何の話があるんでしょう、うん、
今回の演奏会もね、マリオスのショーホールでやりますよということですが、
はい、
なんかホールにね、いろんな、うん、隠れた秘密があるよと、
ホールの話、うん、
いうことで、
うん、
なんかマリオス大ホールとかショーホールでいろんなね、なんつったらいいんですか、あるあるじゃないよね。あるじゃなくて、ね、
私たちが今回演奏するホールは、うん、マリオスショーホールなんですけど、は
い、うん、ホール雑学、
そこ350席しかないので、ちょっとホールのことの前に、うんうん、でいつも私たちの演奏会たくさんのお客さんに来ていただいて、いつも本当ありがとうございますっていうことなんですけど、当日券もですね、早く来ていただかないと売り切れるっていうことをちょっと繰り返してましたので、
うんうんうん、
ちょっとその早めにご来場いただければなと思います。前より買った方は入れるんですけど、うんうん、当日券をお求めの方は少し早めに来て買っていただければと思うんですが、うん、そのショーホールがあと、その2階席の脇がなんていうんですかね、横を向いて座るような椅子がなんですよね。でそれが、うん、でなんでそんな作りになってるかと言いますと、
うんうん、
ショーホールはその長方形の形をしていまして、うん、パイプオルガンってパイプの上から音が出ますから、
うん、
上から音を聞くっていう設計なんですね。なので、うん、まあ、それ以外にもあるんですけど、シューズ、要は靴 の、 箱の形をした長方形の形をしたホールなんで、うんうん、それをシューボックス型っていうのが、
うん、
マリオスのショーホールの形なんです。ね、大ホールの方はそのプロセニアムアーチっていって、
プロセニアムアーチ、は
い、噛んでしまいましたけど、
そのプロセニアム
額縁の形に見えるというような、うん、形にしまして、で横を広げて、そしてオペラとかバレエとかにも対応するっていう形なんですね。でマリオスのショーホールにあるパイプオルガンはそのマルク・ガルニエさんっていう方が組み立てまして、
もう言いづらいワード満載ですね。
フランス人の方なんですけど、フランスと日本に工房がありまして、
うん、
その方が組み立てて、
うーん、
オルガンなんですけど、それが北ドイツのバロックオルガンということで、バロック音楽が全盛期だった頃のその 時代に北ドイツの方でかなりそのパイプオルガンっていうのが普及しまして、それでということなんですね。で、あの大きさとかそれはもっともっとあの大きいんですけど、東京芸術劇場にあるのと同じ方があの組み立てているっていうぐらい、実はマリオスのショーホールのパイプオルガンってすごいパイプオルガンなんですよ。で、音は私たちの演奏会では出ませんけど、背景にありますので、あ、そういうパイプオルガンだなと思ってご来場いただければなと思った知識をちょっと、
知ってった方がいいんじゃないかなと思って。今までなんとなくこう背景として目に入ってはいましたけど、
ね、おしゃれな壁なのねぐらいに思ってた人いるかもしれないけども、
ね、インテリアかなみたいなねでもパイプオルガンに注目してショーホールに入るお客さんが今回今の話で増えるかもしれないですよね、
ね、
うん、
音はごめんなさい聞けないんだけども、
ね、
今回の私たちのポスターチラシにも、まあ、毎年なんですけど必ずこのショーホールで毎年あの演奏会やらせてるもんですから、パイプオルガンを入れてですね、その、パイプオルガンのかっこよさをこう使ってですね、ぜひ皆さんにっていうような形にするくらい、特に絵になるですね、どの楽器でもパイプオルガンの前でやるとかっこいい感じになるので、私たちもあえてそういうのも狙いつつですね演奏をあの背景でカバーしながら
いやでもなんかそのパイプオルガン上から音が出るから、はい、上から音を聞くホールだっていう話がさっきありましたけど、はい、サックスもソプラノ以外はベルがまあ上向いてるっちゃ上向いてる、
そうですね、うん、
ちょっと斜めてますよね、だからこう向いてるのかななんてちょっと思いました、サックスをやるホールとして、
うん、そうですね、すごくあの響きが良くてですね、サックスの音にも相性のいいホールになっていますね、ただサックスはベルはあのお客さんの方を向いたりしてちょっとした指向性があるんですけど、実はあのまあ見れば分かりますけど穴がいっぱい開いてますよね楽器に。であの金管楽器と違ってそういう穴が開いてるもんですから、その穴からも音が出るので、金管楽器ほどですね指向性がないんですよ、なのでベルからだけじゃないところに音が出る仕組みがあって、それも計算されている楽器になるんですね。
へー、ね、知りませんでしたそれは。
なんかあのパタパタするだけで音出たりしてますもんね。
そうですね、サックス。
なんて言ったらいいんですか、息吹き込んでなくてもこう。
そうですね、ね、蓋をした音でっていう、それは最近ですとそういう風にする楽譜もあるんですよ。
完全に一緒に驚いちゃいましたけど。
お客さん状態になっております。
昔はないんですけど、今だとそういう技法を使ってやるっていう曲もあったりする。
なんかいろんな使い方ができるというか、ちょっと打楽器的な感じがしますね。一人でこう。
なのであのボレロの曲をあのステアでやってたりするじゃないですか。あれをサックスのその息とタンギングだけで伴奏してっていうようなお遊びをやる時もたまにありますね。
一人ボレロができる。
まあそのリズムだけですよね。で人の声に近い楽器だって言われていますので、まあ、今回の演奏会もいろんなジャンルの曲を用意してるんですけど、その例えば弦のように演奏することもできれば、金管のようにまっすぐな音をやったりとか、だから一番そのサックスが、まあ、歴史が浅い分ですね、新しい音楽をどんどん取り入れるっていう手法であのプロの皆さんとかが取り入れていただくので、様々なジャンルを演奏できる楽器になってます、
はい、ね、追いつけ追い越せで頑張った結果、
うん、
いろんなことできるようになりましたと、
うんうんうん、
そんな感じですね、はい、
あ、
なんか羨ましいなサックス、
ね、私もね不定期連載みょんちゃんサックス奏者への道なんて言って
待って待って1回って連載って言わないの、ま、
1回でお蔵入りになってしまったというね私も全くそのサックスのドアをね開きもせずにもう終わってしまったというわけですなじゃあな、
まだまだずっとやってる方にとってもじゃあ新しいことがまだまだ出てきてる楽器っていうことなんですね、
はい、なので常にこう勉強していかないとどんどん遅れていくっていう形ですね。あららららららら、
大村さんどうですか、一人ボレロとか
一人ボレロ
アレンジしてみたらどうですか
一人漏れ
今度来てね、私やってみましたって聞かせたら細越さんがすごく喜ぶ。
いや私すごく喜ぶと思いますよ
でもここで一人でやってたらなんですよね、聞いてる皆さんに伝わるかどうかですね。音は出ませんからね。
あ、そっか、なんだろう、音程としての音は出ない。
蓋を閉める音と、うん、あとそのタンギングの音だけで、うん、リズムを刻むだけなので、なかなかシュールな
あのね、やめましょう、ね、で、
はい、
そのサックスをね存分に楽しんでくださいという演奏会がありますよということで、それは後半でと。ブラーン。はい、今週は盛岡サクソフォンアンサンブルから高橋正人さんと大村智忠さんをお迎えしておりますよと。
はい、
いうことで第17回演奏会ございますと、
うん、
いつどこでやるんでしょうか。
はい、5月22日、会場1時半開演は2時です。盛岡市民文化ホールマリオスのショーホールにて開催します。
はい、入場料はどうなってますかな。
入場料は600円、当日は800円になってます。
はい
はい、
チケット欲しいぜという人はどこに行ったら買えますか。
プレイガイドはですね、マリオスインフォメーション、伊藤楽器店、東山堂のクロステラスセンター、あとはランディア東山堂と安倍管楽器サービスですね。
ね、なんかお客さんいっぱい来るということでね、
はい、
当日券危ういですよということですから、
うん、
ぜひ前売りを買った方が、
ね、そういうことですね、
と思います。
料金的にもお得ですよと、はい、いうことです。さて、内容はどんな感じでお送りしますか。
前半は小編成のステージで、後半ではラージアンサンブルのステージになってます。
小編成っていうのはどんな編成でどんな曲をやりますか。
だいたい40層から50層の5曲ぐらいやりますね。
はい、
はい、
例えばどんな曲。
例えばですね、
はい、
ダッタンジンの踊り、これはボロディの作曲
の
有名な曲ですけど、こちら、サキソフォックスっていうキツネの格好したサックス集団の、
はい、
アレンジで、ラテンっぽいポップスっぽいアレンジになってる、すごく明るくて楽しい曲になってます。これを40層でやります。
はい、大村さんもやりますよと。
私がバリトンを吹いてると思います。あとは、マイフェイバリットリズムっていう、これは本田敏之さんの作曲で、サックスの50層、ソプラノ、アルト、2、テナー、バリトン。こちらはイパネマの娘とかですね、
うん、
ワンノートサンバとか、そのキューバ系のリズムのメドレーになってます、
うん、
こちらもご機嫌な感じにな
って
ると思います。ご機嫌なんですね、いいですね。
は
い、
でその他には、
はい、
琉球幻想曲という伊藤康秀さんの作曲で、
はい、
沖縄民謡ですね、あさとやユンタっていうのがあるらしいんですけど、そこのその民謡をモチーフにした曲を四重奏でお届けするっていうのが一つありますし、
うん、
あとは私が、吹きますけども、バイオリニストの直人さんっていう方が、
はい、
一番もう思い入れのあってメインにしている曲でサンクチュアリっていう曲があるんですけど、これをサックス四重奏とピアノを足して演奏します。
うん、
であとトルベルの惑星という、ホルストさんの惑星をですね、
はい、
アレンジして長尾淳さんが、書きました曲の中から、ホルストの惑星の中にはない星、
はい、
私たちのこの地球を、
うん、
タイトルにした曲を、演奏させていただきます。
うん、
これは何重奏なんですか。
これはサックス4とピアノになってます。
あ、なるほど、
はい、
うん、で、ラージアンサンブルステージっていうのもあるわけですね。
はい、
これはどんなの。
こちらは先ほどかけましたけれども、本田敏之さんの Take It Easy、 これはどんな曲ですかね。
これはですね、Take It Easy を訳すと、その気楽に行きましょうとか、
はいはい、
入れしないでみたいな感じなんですけど、うん、まあ演奏して取り掛かってみたら、まあそんな気楽に吹けるような曲
イージーじゃなかった。
イージーじゃないんですよ、
うん、
これが本田敏之さんが日本を代表するサックス奏者たちに声をかけて、
はい、
この曲が入ったこの CD をやるために13人の あのサックスで演奏するという編成を組んだものでして、超凄腕が演奏しているような曲に私たちが挑むということで、
ね、なるほど、
ちょっと大変な曲ですね。
ちょっと大変な曲
十三重奏なんですね元は、うんうんうん、それは私たちはあの22名で演奏しますのであるんですけど、うん、っていう曲になってます。で次があのラプソディインブルーという曲、はい、これジョージ・ガーシュイさんのやつで、これはもう皆さん言わなくても分かるくらい有名な曲だと思いますけど、これはあの次の曲3曲目エスクワロっていうあの単語のですね曲やるんですが、この2曲は、古舘義恵さんがプロの奏者なんですけども、うん、ソロを取っていただいて、お送りしたいなと思っています。
でこのラージアンサンプルステージからはあれなんですね、指揮者が入ってくるんですね、
うん、
ね、そうですね、
はい、
はい、あと何かあれですか、お手持ちの資料の中でこれはというお話ありますか。
そんな振りをしちゃう
ここが今の振りじゃないというかね、
確認、
でもあの、まあ、今回は22名っていう形なんですけど、編成はですねそれぞれあのいろいろあるんですけど、そのソプラノからバリトンサックスまであのっていう編成なんですけど、これがあの実はそのラプソディンブルーっていう曲はミ・ベボルサクソフォンアンサンブルっていうプロ の, あのアンサンブル団体さんの楽譜を、はい、あの演奏するんですけど、このミ・ベモルっていうそのミっていう音はフランス の, その音階でそのミのフラットっていうことなんだそうです。ミ・ベモルっていうのが、
へ
でそれは何かというと、ソプラノとアルトとテナーとバリトンをいわゆるドっていう音があるんですけど、はい、その音をソプラノとテナーサックスはベーカンっていう曲で、うんうんうんうん、あカン で, でアルトとバリトンはエスカンなんですけど、うん、その4本がドの音を吹くと、うん、そのミのフラットの音が鳴るっていうことがありまして、でこの方々がそのミベモルっていう名前にしたみたいなんですね。その方たちも大編成 の, そのラージアンサンブルのプロの方々でして、その方々 の, あの楽譜をお借りしまして、お借りというか、まあ、あの購入しましてですね演奏するっていうことなので、すごくそのアレンジも良くてですね、あのソリストも上手なもんですから聞き応えがあるんじゃないかなと思います。
うん、
はい、であとは、3曲目 の, あのエスクワロっていうのはもう皆さん ご存知のですねアストル・ピアソラさんの曲なんですけど、うん、これはあの仙台に住んでいるプロのサックス奏者の長野、忠義さんという方が、アレンジしたもので、これもあの、まあ、聞けばですね皆さんあの例えばピアソレですとリベルタンゴとかアデュースノリンドとかであると思うんですけど、それと同じようにあの聞き応えのある曲になってますので、まあ、前半 の, その、小編成でその四重奏だったり五重奏とピアノということ、それから、大編成の方でその13人の凄腕の方々にチャレンジするアマチュアの、ドタバタ劇を聞いていただいてそしてそしてソロの曲っていうことなんで、あのサックスだけの演奏会なんですけど、去年に引き続きあのバラエティに富んだ、演奏会になっていますので、ぜひ皆さんあの聞きに来ていただければと思います。
ね、なんとなくサックスあかっこいいな、
うん、
でね、
うん、
終わらせてしまうかもしれませんけども、
うん、
奥深いんだぜと、
ね、
いうところをぜひとも感じていただきたいと。
もうますます惚れ直すかもしれないですよサックスにね、
まあ、ぜひ聞きに行った方にはレポート書いて提出していただきたいと、うん、
これはでもサックス皆さんかっこいいっておっしゃいますけど、サックスの楽器がかっこいいんですよ
ちょっと待ってちょっと待ってくださいよ
いやこれですね結構これはあの大事なとこですし、ね、
まさかの自虐入ってきましたもん。
いやいや自虐じゃないですよ自虐じゃないです、暗言もありますからちゃんと、うん、実際はあのフルートクラリネットね、トランペットトロンボーンの方が人が持って演奏する姿ってかっこいいと思うんですよ。
うーん、
サックスはいろんな構え方があって、人それぞれ横になってみたりとかいろんな、なんか持ち方があって、
うん、
かっこいい人とかっこよくない人って存在すると思うんです私は。でも上手な方、要はプロの演奏者の皆さんとか上手な方を見るとやっぱりかっこいいんですよ。ということはちょっとあの私たちアマチュアもやっぱりですね、持ち方が悪いとそれはいい演奏につながらないんだと思うんですよ。
お、
まあ、自分のその 胴体のところにある楽器じゃないですか、うん、サックスって、うんうん、でそれを、包み込むような形で私たちは持つんですね、手の、形が、うん、でこれがその大事なものとかそれに、温かみのあるものとかそういうものを感じ取らないといい演奏ができないんですよ、うん、でストラップっていうのをつけてましてぶら下げてますけど、これにサックスの重みっていうものをちゃんと感じ取らないと深い音っていうのは絶対出ないんですね。なんですごくその、サックスは人の声に近いっていうことがあるので、自分の体と一心同体になって自分の声を音にするっていうふうに思わないといい楽器ならない、あ、いい音がならないんですね。でそれ姿がちゃんと持つとそれが一番かっこいい、そうなると他の楽器もやっぱりちょっとごめんなさいっていうくらいサックスはかっこいい楽器だと思います。はい、
なるほど。
隣で感心しておりますけどね。今週はよくわかるサックス講座を送りました。
本当ですね。
はい、
はい、今週は盛岡サクソフォンアンサンブルの高橋正人さん、大村智忠さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。